こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。南米大陸には日系人の方々が多く住んでおられます。中でもその数が最も多いブラジルは日本とは親戚のような国だと言われています。その南米大陸を女ばかり4人が車2台に乗り3ヶ月半駆け巡りました。南米8カ国を北から南へ32,000キロ、冒険ドライブ。さあ、どこで何を見、何を体験したのでしょうか。皆様もご一緒にお出かけください。朗読は長岡恵理子さんです。
1975年の元旦を、私たちは父カカ湖畔の古い町、プーノで迎えた。父カカ湖は海抜3,814メートル。汽船が通れる湖としては、世界最高所にあり、4つの国がすっぽり入ってしまうほどの大きさだ。インカの先祖は、この湖中の太陽の島から生まれた。という伝説もあるくらいで、インディオたちの心のふるさとになっている。ハードスケジュール続きなので、せめて元旦くらいゆっくりしたい心境だが、父カカ湖上の初日の出など、二度と拝めるチャンスはないと。例によって、4時半起床。ホテル前に出てみると、玄関脇に止めておいたレーチェ号の左側、サイドミラーとポールがもぎ取られているのを発見。ああ、最初の盗難である。まあ、幸いなことに、これが最初で最後の盗難だった。元旦早々縁起が悪いとぼやきながら、マロン号で出発。昨日の夕方、ロケハンしておいた岬の先端に行く。雲は厚い。湖を見下ろす小高い岩山に登って、三脚を据えて待つ。真夏とはいえ、海抜4,000メートルの操業の風は冷たく、セーターにやけを重ねても、まだ寒い。湖は薄墨色の光の中に沈み、岸の近くは黒々としたトトラ。足が生い茂っている。足の間には朽ちかけたバルサ、足の船が2つ、3つ。カラフルな南米には珍しい水墨画の世界である。地球の裏側で迎える新春、今さらながらはるばる来つるものかなの感を新たにする。大晦日の夜を飲みよか ありがとうございました。うん。ページ130ページ2行目から大晦日の。大晦日の夜を飲み明かしたのだろう。インディオの。ページ130ページ2行目から大晦日。大晦日の夜を飲み明かしたのだろう。インディオが一人大声で歌いながら、操って足の間に消えていった。何を操って、また間違えちゃった。ページ130ページ2行目、大晦日から。大晦日の夜を飲み明かしたのだろう。インディオが一人大声で歌いながら、バルサを操って足の間に消えていった。あ、違う。もう一回やり直し。ページ130ページ2行目、大晦日のから、大晦日の夜を飲み明かしたのだろう。インディオが一人大声で歌いながら、足で編んだ小舟、バルサを操って足の間に消えていった。6時を過ぎても日はついに昇らなかった。7時半、珍しくも時間通りにガイドがホテルに迎えに来た。お一人様、金10ドルなりで、ウルス族の島へ連れて行ってくれるという。小さなモーターボートで、トトラの間の水路を行く。白い水鳥がトトラの間を飛び交い、愛嬌者のカイツブリもぷかぷかと波に浮かんでいる。なんだか、イタコのあやめ見物に行くみたいだ。小一時間も走ると、背よりも高いトトラの茂みがふっと開けて、目的地、ウルス族の住む浮島に着いた。ウルス族はインディオの少数民族で、年々衰亡の一途をたどり、今では1200人しか残っていない。古城にトトラの浮島を作って住み、魚を取って細々と生活をしている。アイマラ語。ページ130ページ。12行目。アイマラ語から。アイマラ語か、ケチュア語を話し、スペイン語はほとんど通じない。40ぐらいの島に分散して住んでいて、よそ者を全く寄せつけなかったが、つい最近、この島だけ観光ルートに組み入れられたそうだ。線刻からパラつき出した雨が本降りになってきた。ガイドに促されて、恐る恐るトトラが敷き詰めてある島に降りると、途端にズブリと足首まで潜り込んだ。黄色いところは危ない。グリーンのトトラの上を歩いて、とガイドの青年が叫ぶ。トトラは古くなると水を含んで沈むので、新しいものを上へ上へと重ねてゆくらしい。でも青いところだって踏めばズブズブと沈み、バスケットシューズはたちまちぐしょぐしょ。湖のほとりにはいくらでも無人の乾いた動かない土地があるのに、何を好き好んでこんなところに住まなければならないのだろう。弱小民族として徹底的に差別された結果、自らも卑下し、かたくなに閉じこもって、気力をなくしてしまったのか。なんとも やりきれない感じだ。寮に出ていたのか、男たちが数層のバルサを操って帰ってきた。バルサはトトラを編んで作ったウルス族独特の服の船である。刈り集めたトトラを日に干してから、トトラの縄で器用に編み上げ、船首と船尾がピンと跳ね上がった実に形のいい船に仕上げる。3ヶ月ぐらいで水を含んで使えなくなるという、いわば使い捨ての船だ。ビクを下げた男たちは、そそくさとトトラの家に消えていった。この島には、10家族が住んでいるそうだが、一軒の土産物屋らしいトタン張りの家のほかは、みな、トトラで編んだ家ばかり。雨のせいか人影もなく、盲目の老人がただ一人、雨に濡れながらトトラの縄をなっている。立って歩けないほど低い小さな家の中を覗くと、薄暗い中で男と女が鳥の剥製を作っていた。トイレの匂いと魚の腐ったような匂いが混じって吐き気がする。不潔なため目が赤くただれた人、目の不自由な人が多い。カメラを向けるとすかさず、セニョリータ、最中ソーレス、約150円。と手を出し、やらないと不満げに唾を吐いたり、ぷいっと横を向いたりする。ひどく不愉快な上、いつもながらこういう人たちにカメラを向ける後ろめたさが手伝って、撮影意欲喪失。一層ひどくなってきた雨にかこつけて、小学校に逃げ込んだ。この小学校に5、6名の生徒がいて、毎朝バルサに乗って通学してくるそうだ。子供たちが手に手に刺繍をした布や小さなバルサを持って集まってきて、買ってくれ、買ってくれ、と大騒ぎ。歌を歌って、と言ったら、パンティーパンティーというアイマラコの歌を聴かせてくれた。トトラの歌だそうで、単調な哀愁を帯びたメロディー。この子供たちの澄んだ瞳も、やがて死んだ魚のように濁ってしまうのかと思うと、ますますやりきれなくなる。雨に濡れそぼれて、衣服も重く、気も重く、早々に引き上げた。 0時半ホテル発ザパスまで270キロは国境通関もあり道も悪いと聞いているので先を急ぐ。雨も上がり青さを取り戻した父か箱にバルサが次々とこぎ出していく。湖岸ではトトラの刈り取りや日干しが始まっている。女たちの原色の衣装が鮮やかで、まさに一幅の絵のような風景だ。石ころだらけの悪路を飛ばして、3時半、ペルー国境のデサグアベーロに着いた。踏切の遮断機のようなバーの横手に、マッチ箱のような四角い建物がある、お決まりの返事の国境だが、通関待ちの車も見当たらず、人影もいない。税関の扉を叩いても、何の応答もない。あとは、ブーちゃんと二人きり、待つ身の長いこと。目の前のバーが恨めしい。土地の子供やインディオたちは、何のためらいもなく、バーをくぐり抜けていく。あれが自然なのだ。人間の作った国境に縛られて、身動きできない自分たちが、おかしくなる。夕闇が迫ってきて、税関に火がついた。今は私たちのアミーゴになった二人の役人も、落ち着かない様子で、しきりに先方を伺っている。5時20分。待ちに待ったマロン号が帰ってきた。オーガちゃんが興奮して、オーケーオーケーと呼ぶ。役人がベロベロに酔っ払っていて、家に帰るというのをグラちゃんと二人。手取り足取りで事務所に連れ帰り、今書類を作っている最中だという。税関のおじさんも我がことのように喜んでバーをあげてくれた。デーテ号のハンドルを握って真っ暗な夜道をまっしぐら。雨に濡れたソロバン道路は実に走りにくい。ラパスまではまだ120キロあるので気がせくが、検問所が多く、時間ばかりかかってイライラの指導しだ。検問終わってやれやれと思うと、1キロも行かないうちに、また暗闇から兵隊が出てきて、パレ!止まれ!と言う。銃を突きつけられるので、不気味である。後で聞いた話では、ペルーからの密輸者が多いので、検問所が特に厳重なのだそうだ。走れども走れども真っ暗で、とても首都の近郊とは思えない。マロン号が100メートルの間隔でピタリとついてくる。2台で走る心強さを痛いほど感じる。遥か前方にラパスの火が見えたときは、本当に嬉しかった。ラパス着10時30分。ボリビアトヨタでは、河合社長の豪邸で新年宴会の真っ最中だった。 外遊中の社長に代わって専務の田中さんが、誇りまみれの私たちを温かく迎えてくださった。ご挨拶もそこそこにいただいた、お正月料理の美味しかったことを。一曲踊りませんか？麻雀はいかがですか？素敵な男性がぐちぐちに誘ってくださったけれど、とてもとても。ホテルに着いたのが夜の12時半。シャワーを浴びると、物も言わずにベッドに潜り込んだ。生涯に二度とはないと思われる凄まじい元旦だった。
森ひろ子さん、小倉信子さん、田村京子さん、大賀愛子さん、この女ばかり4人が車2台で南米8カ国の冒険ドライブに出かけました。女ばかり南米大陸を行く。次のエピソードどうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうぞごきげんよう。さようなら。